しもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
同居している娘息子との暮らし方が、
はい、
これからどういう心構えで暮らしていけばいいのかなということで。
はい、あなたおいくつですか？
70です。
旦那様はおいくつですか？
72です。
ご家族は、今は娘さんと娘婿さんと一緒に暮らしてらっしゃるんですか？
はい、そうです。
娘さんはおいくつですか？
47です。
その娘婿さんはおいくつですか？
52歳です。
お子さんはいらっしゃるんでしょうか？
男の子2人。上は20歳。
うん、はい。
下は18。で孫2人は、
はい、
大学の方に暮らしております。
はい、はい、わかりました。じゃあ今4人でお住まいなんですね。
はい。
あなたのお子さんは、その娘さん以外に、何人かいらっしゃいますか？
下に女の子、
その方はじゃあ他でご結婚なさって、
はい、
別に暮らしてらっしゃるんですね。
そうです。
その娘婿さんとこれからどうしていいかっていうのは何かあったんですか？
30の時にうちに娘と結婚して同居するようになりました。
はい、
最初はとても折り合いよく暮らしていたんですけども、
はい、
5、6年経ってからちょっと鬱状態になりまして、娘婿がお医者さんからはアルコールもやめなさい、そして本人がこもるようになったんです、
はい、
職場も休むようになって仕事は辞めてはいないです。出たり休んだり出勤したりしながら、うん、クビにならずに勤めています。
はいはい、
はい、
アルコールをたくさん飲まれたんですか？
そうですね、
お婿さんが、
すべて娘からこうアルコールも隠されたりしまして、今度私たち夫婦が、一緒に食事はまずしたくないと。
アルコール依存症ではないんですね。
少しはあると思います。
うん、
だから仕事終わって帰ってくると、
うん、
自分は今まで2回でご飯食べてたのね、自分の部屋で、お婿さんはね。
はいはい。
最近、今度、私が、下でご飯を食べていると、娘に言ったんでしょうね。ご飯が自分が帰ってきたら下で食べたいから、お母さんを私をババドゴ、水の部屋でママキスって、もううちの旦那は5時で晩酌して7時にはあと部屋に入るからいいんだけども、
はい、
私が後片付けしたり洗い物したりしてると、私は7時過ぎに食事になるんですね、夕ご飯大体。
はいはい、
そうするとその頃に仕事から帰ってきますので、
はい、
お婿さんはね、
はい、ち
ょっと私が食べていてそこにいられると、まずは目障りだっていうことですよ。自分たち夫婦で2人で食べたいんだそうです、
はいはい、
今日2人の世界が欲しいんだということなんだそうです、この先どういう心構えで、暮らしていけばいいかなと思いまして。
うつの状態だけれども今でもアルコールを召し上がるんですか？
はい、私も言ったんです。娘にお母さん、旦那が帰ってきたときは他で食べてって言って、じゃああんた方、私が他で食べるから、その代わり今土曜日曜になると朝から飲んで、朝コンビニに買いに行って一日パジャマ姿で朝からお酒飲んでる、そういうことはやめてくださいとお願いしたら、娘がそれをお婿さんに言って、なんかそれは今気をつけているようです、今のところ。ただアルコールは夕方になってから飲んで、晩酌に普通の日は500ミリ2本して土曜日曜は2本半というようなことで、
500ミリリットルのビールを2本とか2本半飲まれる、それだけですか？
今まではそうでないの、今話してから。
じゃあ減りましたね。
減りました。前はすんごくもう一日ベロンベロンだったんです。
どうして同居なさってるんですか？
娘は うちは出たくない、出たいんだったら自分一人で出なさいって前言っていました。
あのご主人に、その要するにお婿さんに、
はい、
うん、
で孫二人もその頃はほらまだ小さかったもんだから、
はいはい、
私が見てましたので。
なるほどね、
うん、
娘さんは働いてらっしゃるんですか？
そうです。
はあ、はあ、そしたら、うん、例えば、息子さんたちが大学生になられて、うん、お家離れられた時点で、別居するとか、そういう話は出なかったんですか？
私も娘に、私たちが目障りで嫌なら、二人で暮らしたら、と言ったけども、大学生二人をそれぞれの県外で、それぞれのアパートに入ってるので、
うん、
あの、生活、お金の面もやっぱり大変なのでしょ
う。
私も協力してます。孫たちへの協力金ということと、上の子に100万、下の子に100万、そして次々生活費に娘に3万円ずつ入れてます。
え、逆じゃないですか？お家は誰のものですか？
私たちです。
ほんなん逆じゃないですか？
遠慮がなくなったって場合が、態度がでかくなったのかな、なんてもと思いますけども。
おかしいですよね。娘さんは旦那さんに対してどういうふうに言ってるんですか？
たまにはきついこと言ってます。言ってるけれども、やっぱりほら、孫だ二人とこ大学入れてるもんだから、お金がかかるわけですよの、
はいはい、
うん。だから、あの、娘の方は収入はいいんですけども、
うん、
それでも、やっぱり次々の、食費とか生活面で旦那の、うんうん、休んだりもするけれども、うん、月20万ぐらいのやっぱり収入が必要なもんだから。
旦那さんはだから月20万ぐらいはあるわけですね。
そうです、
うん、娘さんは月どのぐらい、
うん、ご飯の2倍、 2.5 倍ぐらい。
わかりました。じゃあ、あの、先生に聞いてみましょうか。
はい、
今日の回答者の先生は、はい、幼児教育研究の大原恵子先生です。
あ、はい、
あの、今のお話ね、もう70歳になってる方たちは、皆さん同じようなことを体験してるんだと私は思ってるんです。その時にね、考えることはね、生き方を自分らしく最後に生きるっていうのはどういうことかなってことなんですね、
はい、
まず全体的に誰もが考えることをお話しします。で、その後に、お婿さんと娘さんの関係をお話しして、はい、私はどう判断しようかっていうことに決めていただきたいんです。
はい。
年を重ねる、重ねていくサンドイッチはですね、70代になりますと、だいたい5年サイクルで考えろって言うんですね、昔から。なぜかっていうと、
はい、
体のあちこちにサビが出てくるんですよ。
はい。
目が悪くなったり、膝が痛くなったり、
はい。
ね。体調が悪くなればなるほど、
うん、
はい、人間は無意識に自分の中に恐怖と地獄を作ってしまうって言うんですね。例えば70になった、あちこち痛いわ、あの時は若い時は重いんですよ、出すんですね、
う
ん、
はい、
で今回の場合に私はもう自分で70の時に75を考えるんですね、
はい、
そして75の時に体がどうなのかなってことですね、
うん、
で80まであったならば、この先、こんな生き方をしようと、頼るんではなくって、
うん、
自分が自分の足で立っていこうと意識ですよ、
はい。
意識だけは持とうということに変えていくんですね。
はい、
で、今回の場合に大事なことは、今あなたが自分がやりたいことがあるのか、
はい、
体調はいいのか、
はい、
食事は気を使ってるだろうか、
はい、
婿と娘さんのことでイライラしてないだろうか、夜寝れてるだろうかって、
うん、
それを考えたときに夜寝れない、いつもイライラするときはすでにもう体にサビがついてるんです。自分の体のサビは自分しかないんですよ、
うん、
ですから今日お話を伺っていて思ったのは、知恵のあるお母さんだなと思ったんです。なぜかというと、こうおっしゃったんですね、いいわって、じゃあ、あの、私はね、あなたの言う人になるわって、その代わり、
うん、
お酒を控えてね、対等にあなたの意見も飲みましょうと。でも私の意見はあなたはお酒を控えてって言ってるんです、
うん、
そういう知恵があるのはまだ70歳だからです。80になりましたら、
はい、
もう自分があちのこと悪くなってしまうと、
はい、
その交換もできなくなっちゃうんです。しかもお母さんの環境はいいのはね、お婿さんがお酒を減らしてるんですよ、
うん、
それはお母さんのおっしゃってることが分かってるってことですね。 で、娘さんも、
はい。
お母さんに遠慮しないで、そうよ、二人でいると楽しく向こう思ってるのよって言ってるんですよ。
はい。
そのぐらいに、結構ノーマルな関係なんです。それはきっとあなたが、お孫さん見たりした感謝もあるんでしょうね。じゃあ、そのお婿さんはどうだかって言いますとね、会社がまだ雇用してるんですよ。
ええ。
ということで優秀なんですね。
ああ。
家ではわかりませんけど、人格はありますよ。会社が雇用してるってことは。
うん。
彼なりの意識を持ってるんですね。それを考えること一点。それから、5、6年前からうるさくなったって言うんですけども、はい、お婿さんの流れがですね、そんなに悪くないんですよ、実は。最初はお婿さんが2階で食べたんです。今になってだんだん下で食べたいという。それは一家の主として、お婿さんからこの家の大黒柱に思ってきたんでしょうね。きっと。それを明け渡すのは辛いです。だけど、人間は、勢いがなくなった時にそれを明け渡した時は立ち上がれないんです。もしあなたこの話をね、80とか85であったらどうしますか？
なりになるでしょうね。
今70の時にあなたは取引しましたよね。
はい。
お酒やめて。その元気さが今こう来てるんです。
はい。
ということは何を言いたいかというと、年を重ねるってことは、今あなたが元気で、ある時に自分の意思を相手に伝えることなんです。唯一のね、救いはですね、このお婿さん、言うことを聞いてることと、そうですよね。この年になって、僕たち二人が2階に行って、お母さん一人でお父さんは先にも、自分の寝室に帰ってしまうでしょ、何をやってるんだろうと思う、お婿さんの気持ちもわからないではないんですよ。本来は、その時お母さんが、意見があればですよ、力があったら、そろそろ帰りなさいって言った方が、こちらの力があるんですね。言われるよりも言った方がいい。お言いの取得っていうのは、自分から道を開けることなんです。その方が、最後までプライドは保たれるんです。言われて、城を明け渡すことだと。自分がまず、もう現役退きました。もうあなたたち二人でやってよねって。今まであなたたちお金も全部与えたけれども、これからは自分たち自立できるわよねって。お母さんは、この一階の鍵の部屋を、鍵ですね、心の鍵ですね。それをあなたたちに渡しますって言った方が、あなた終始、お湯を着ても、あなたの力は変わってないんですよ。
はい。
思いません？
わかります。
私はそうしました。ね、母親ってのはね、
はい、
娘、婿ってのはね、どんな人でも気に入らないんですよ。はい、本当に。あなた寂しいんじゃないかな？
かもしれないです。
ね。でもね、慰めじゃないですよ。老いるってことは、寂しさの中で、自分の道を切り開くことが、老いの知恵なんですよ。周りから見て人の幸せっていうのは、すべてが自分に思うようになることはありえないです。
そうです。
自分の思うようにした時はもう地獄です。要するに、もうぶち切れてる時なのね。
はい。
私は今、せめてもあなたに、70って年代で、誰もが考えます。今、人よりも早く、自分の心の準備、
はい。
をしっかりとするってことは、お婿さんとお嬢さんとあなたの3人で、自分の気持ちはこうであると。こうしてほしいと。で、あなたたちは言う前に、お母さんもそろそろねって、あなたたちとは違うところで食事しましょうと。でも、何かあったら、助けてほしいってことを言うべきだと思いますよ。今。
はい。
あなたの気持ちを素直に言うことですよ。お湯を重ねるのは、自分の意思を言うことと、自分の気持ちを素直に言うことなんです。
わかりました。ありがとうございます。
でもまだまだ70歳はお元気ですから、
ありがとうございました。
はい、はい、ごめんなさい。
失礼いたします。はい。